2月8日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。この番組月曜日から金曜日までお送りしてますが、で、先週の1週間はですね、6時20分過ぎのコーナーで、コロナで負けるなということで、まあ、補助金だとか、いろいろ行政から、手が差し伸べられてるんだけど、なかなかそれが分かりづらかったりとか、情報伝わってないんじゃないかというようなね、スタッフがそういう危機感で、井戸さんこういうのやりましょうよなんつって、提案してくれたところでですね、1週間、横で、引いてやって、まいりました、
はい。
で、その感想もいろいろいただいてですね、で、特に金曜日、月曜日と、それから水曜日と金曜日にも、触れました。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金。これほら、アルバイトの方でも対象となる可能性は非常に高いですよということ、そして雇用調整助成金とか、あるいはその雇用調整助成金の特例措置なんかは、企業が動いて申請をしなきゃいけないんだけれども、そういった企業が動いてくれないところで、最初は中小企業対象だったんですけれども、この休業支援金や給付金というのは、働いてる方自身が申請すればお金もらえるよっていうような、制度なんですって話をしましたが、はい、S さんという方からいただきました。2枚にわたるメールなんですが、うん、近畿地方でスクールソーシャルワーカーをはじめいろいろな福祉職をしていますと、いうことで、学校にソーシャルワーカーとして入っていると。で、どういう方かというと、公立の通信高校でやってらっしゃると。まあ、通信だとね、この通う生徒は15歳から70歳までいるということで、で、アルバイトや家計、アルバイトで家計を支えている生徒もたくさんいるんですと。
で、
まあ、そういった方々が、まあね、通信生とはいえ学校という一つアクセスを常時する拠点があるということで、そこで、まあ、常駐というかね、いつでも相談できる形にして、まあ、環境面から考えていくと、スクールカウンセラーというと、どっちかというとこう心の部分を支える方ですけれども、そうじゃなくって、まあ、周りの環境、まあ、家庭がどういう状況であって、どういう収入状況であってというところで、いろいろこう話をヒアリングして、で、その上でだったらこういう支援の体制があるぞということだったりとかをいろいろ提案するという方なお仕事をされているそうなんですが、
はい、
通信なんであんまり投稿することがないので、給付金について学校のホームページや校長先生のブログなどで告知をしてますが、そもそも書類を国家に提出するということをしたことがない生徒さんたち、めんどくさいし漢字も多いしわからないしと、なかなか利用に結びつきません。で、今までは働いてるところが中小かどうかっていうので一つ線引きがあったので、そこもわかりにくいんですぐに諦めてしまいがちでしたと。で、今回大手が OK という話は遅すぎるとは思いますけれども、はい、生徒さんが諦めず必要な時に行政に頼ったら、なんとか生きていけると思ってもらういい機会になると思いますと。世の中には15歳でも家計の大黒柱にならざるを得ない人もいるんですと、うん、そういう人たちにとって助けてくれるいい制度ではあるんですが、正直中学を卒業したばかりの子どもたちには分かりにくすぎますと。まあ、もちろん YouTube なんかで書類の書き方とか案内してくれるんで、やろうと思ったらできるんですが、広報が硬すぎて伝わってこないようで、利用促進に苦心していますと。で、この方のお嬢さんがですね、大学生の娘なんですが、カフェでアルバイトしてて、試しに請求をさせてみたら、一回書類の不備で返送されてきたものを40万円いただくことができましたと。で、口座への振り込みが確認された時、娘が、よかった、これでお金の心配をしないで勉強ができる。このお金で勉強の資料を買いたいと話していて、この給付金、失ったお金を補填するだけではなくって、子供たちの未来への投資になるんだと強く確信しました。どうぞ、給付請求するように続けて、声をかけてくださいと。学生たちは思ったより素直で、お金をいただけたら真面目に使ってくれます。高校生でももらえるということをもっと広報してくれると嬉しいです。よろしくお願いしますと、S さんからいただきました。そう、これ年齢の制限ありませんから、アルバイトであっても、あるいは休業だけじゃなくってシフトがちょっと減らされたとかですね、今も働いてるけれどもっていう人でも 給付の可能性がかなりあるということですので、はい、で、これ、いろいろとですね、ご要望もいただいたんで、ここの、給付金等々を特集した部分だけをちょっと切り出してですね、ポッドキャストと YouTube に、上げていこうと。で、そこのところに、いろいろ、制度ごとにリンクを貼ってですね、で、申請とか、それから案内とかこちらですよっていうのを、これね、本当はまあ文字にして書きたいところではあるんですけど、結構ね、制度がコロコロ変わるっていうのが、特に2月の切り替えの時期だったんで、放送で喋ったことがまた予算がついたりなんかして、財産時補正とかですね、さらに制度が変わってる可能性があるんで、ちょっとね、最新のものは確認していただきたいので、リンクを貼るという形にさせてください。で、ぜひね、またこうやって申請したらどうだったっていうのも体験談としてお寄せいただければと思います。折に触れ番組で紹介しつつですね、またこれがいい形に回っていけばいいなと、まあ、その微力ながら力になれれば僕らもいいなというふうにも思ってますんで、ぜひお寄せいただければと思います。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。それからポッドキャストではですね、増刊号という形で土曜日に上げているんですけれども、そこのところではですね、ちょっと来週の、大事な1週間について遊びながらお知らせをしておりますので、はい、そちらもよければぜひお聞きいただければと思います。
メールいただいてますので、
こっちもメール送られてますか。
紹介しますね。文京区にお住まいの一本放送さんから40代の男性の方ですね、はい、週末増刊号を聞きました。偽コージーバイデン大統領のスペシャルウィーク宣伝演説と、新業アナウンサーのたどたどしい同時通訳がレベル高すぎて楽しすぎます私もユニティに参加しますといただきました。
ぜひお願いします。
よろしくお願いします。
キーワードはユニティですから、
はい、
はい、
結束です。
詳しくは
週末増刊号の、はい、ポッドキャストですとか YouTube 聞いていただければ、はい、そのパロディというか、そういったところ、
普段の番組よりもですね、ディレクターが腕をぐるんぐるん腕を回してこれ作ってくれましたので、はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです。取り上げるニュース、まずは中国船が尖閣の領海に侵入してきたと、2日連続で日本の漁船に接近したということですが、折しも中国では海警法が施行されてから、初めてということになります。フェーズが変わってきています。それからミャンマーです。数万人参加の抗議デモが行われたとのことです。それから、日米豪印、日本アメリカオーストラリアインドでの、首脳会談開催調整へというニュース、そして、北方領土の日、昨日でありました。さらに足元の経済景気動向指数、2ヶ月連続の悪化と週末に発表がされております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりまして、まあ新型コロナに関してというところをね、持ってきているところも多いですが、朝日新聞は緊急事態、10の都府県で今日から延長というニュース、それから毎日新聞はコロナの重症数が想定以上だったというですね、エクモ、まあこれ人工心肺装置ですが、を使う医師らで組織するエクモネットというところの、代表の方の、まあ、インタビューを中心とした、記事を出しております。で、一方で、読売新聞は日本画の巨匠たち、平山郁夫さんだったりとか東山魁夷さんだったりとかの、偽の版画を大阪の画商が販売していたと、作られていたというような、まあ、これを警視庁が今捜査しているという独自記事を出しております。また産経新聞は朝鮮学校への補助金 75% 減と、10年間でそれだけ減ってきているという自治体の見直しが拡大しているというニュースを取り上げております。で、そんな中気になるのはですね、まあこれ週末テレビでも結構やってましたけれども、新型コロナ、まあ、去年のこの時期ぐらいから、この時期っていうとね、日本では例のダイヤモンドプリンセスの横浜入港があって、いよいよこれ日本にも入ってくるんじゃないかみたいな話になってましたが、中国ではもう一昨年の年末あたりからすでに出ていて、そして、まあ、年末どころかね、一昨年の、まあ、秋口からも出ていたという話がありますが、それが武漢で新深刻化してきたというのが年末から年始にかけて、でそのあたりで、 かなり警鐘を鳴らしていた方の一人がですね、武漢市の李文良医師、この方初動のね、遅れ等々の批判等々もあって、そして、警鐘を鳴らしていたということで、最初は警察から呼ばれると、まあ、あんまり、余計なこと言うなということなども言われた人であります。でその後、まあ、その辺の経緯も含めて、明らかになって、むしろこの深刻な事態を一番最初に警鐘を鳴らした人を批判するとか、口を塞ごうとしたってどういうことだということで、今は烈士というですね、献身的な行為をした国民に送る称号も与えられているんですが、ただ、死亡亡くなってから1年が経って、その追悼というものが武漢でなかなかできないというあたりが書かれています。読売新聞、現地ルポも含めて、武漢の医師追悼封じ込め、コロナ拡大に警鐘、死亡1年と。いや確かにあの当時は北京政府レベルではほとんど動いていなかったというところで、私記憶しているのはそれこそこれが出始めてきて、李文良氏がかなりこう警鐘を鳴らしていた時っていうのは1月の頭ぐらいだったと記憶してるんですが、まもなく春節がやってくると。で春節が去年の場合は1月の半ばにもうすでに来ると、暦の関係でですね。でそこから日本にもやってくる可能性があるということを、まあ、この番組でも何度も申し上げたと思うんですけれども、じゃあその時に、中国のトップは何をしていたかというと、実は春節の直前はミャンマーにいたんですね。ミャンマーにいてアウンサンスーチー氏とも会ってるし、軍の関係者とも会っていたというような話もありですね、それこそ今取り沙汰されているフライン司令官とも会っていたんじゃないかというようなですね、まあもともとそのミャンマーとのつながりというのは、非常に中国は深いということも言われていて、まあ特に、まあ当時はアウンサンスーチー氏が政権のトップだったということもあって、トップ同士の会談というのもやっていたと。でまあそんな報道も残っていて、実はその後そのミャンマーとの国境に近いところのですね、雲南省あたりにも訪問をして、で、そこで春節を祝うみたいなことをやって、地方もこれだけ、習近平政権下で潤ってきているんだっていうのをですね、大々的にアピールをしていて、そこに、コロナでまずいことになってますよっていうのは一切、上がってもいなかったし、対応もしていなかったと。あの当時は、李克強首相が中心になって対応していたんですけれども、中国の歴史の中ではすでにその辺というのは洗い流されていて、旧国の英雄習近平氏が全てを取り仕切ったのであるという、まあそこへ行くとこの李文良氏の存在というのは非常に、邪魔であるというところもあって、中国当局も封じ込めというところになっていると、この1年いろんなことがあったなということがわかる記事でもありました。ミャンマーについてというのは後ほどね、7時台、今日のコメンテーター評論家の宮崎哲也さんとまた深めていこうと思っております。ここが気になるプラスです。先ほどですね、6時に配信されてきた共同通信の記事なんですが、ワクチンの安全有効性を確認という、ファイザー社が出している新型コロナウイルス感染症ワクチンについて、まあ、これが一番最初に日本に入ってくるぞというふうに言われておりますけれども、国の医薬品審査を担う医薬品医療機器総合機構が、安全性有効性特段な問題ないとして、審査手続き簡略化した特例承認を認める、審査報告書をまとめたことが関係者の取材で分かったということであります。まあ、最初の関門をクリアしたと。で、今後のスケジュールなんですけれども、12日に開かれる厚生労働省の専門部会に示して妥当と判断されれば、厚生労働大臣が15日に正式に承認をするということです。で、ちなみにワクチンをじゃあどこから持ってくるかと、確か報道によればですが、ヨーロッパのベルギーから持ってくるということなんですけれども、14日にその第1便が届くということです。で、準備が整えば同意が得られた医療従事者およそ1万人への先行接種をすると、17日に東京都内で始める方向で調整をしているそうだということであります。まあこれね、いよいよ接種が始まるというところなんですけれども、なんかね、一部にはそのお医者さんたちも、自ら打とうというような人は3割しかいないみたいなですね、 アンケート調査を出すようなところもありましたけれども、なんかいろいろこう取材をすると、いやそんなことはなくって、結構この、枠に対して、それ以上にお医者さんの応募はあるぞというようなですね話が、まあ、あのアンケートというのも1000何人対に対してっていうようなものだったので、その辺もあるのかなというところなんですけれども、そんな話も漏れ伝えきます。まあ、ただこれ3週間空けて2回打つとか、まあ、そういうところでデータの管理をどうするんだとか、まあ、今これはお医者さん1万人余りが対応の先行接種なのでシステムは作れるんだと思いますけれども、まあ、その先の話というのはこれからになっていきそうだと、まあ、これも急がなきゃならないという、ね、話ではありますが、まあ、その辺ワクチンについて詳しい話、今週は、東京都医師会の副会長の角田先生、まあ、感染症の専門であります、お話伺ってますんで、こちらもぜひお聞きいただければと思います。まあ、ワクチンについてっていうのはね、今週半ばぐらいに出てくるのかなというところです。ここが気になるプラスでした。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん、日本放送関西支社大阪からのご出演です。宮崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
緊急事態宣言が伸びたということもあって、今月も、大阪からということになります。
多分来月も大阪からになると思います。
やっぱそうね、そうですよね。3月の7日まで今のところ緊急事態宣言が出ている。
まあしょうがないね。
まあそうなるとね。はい、大阪お天気どうですか。
ちょっとどん天ですね。
ああ、なるほど、うん。こっちもね、なんかちょっと曇りがちで、うん、今日は寒くなるぞっていう感じの
そうです、ね、
お天気になっておりますが。はい、さあ、宮崎さん、今度というか今日からアップされますけれども、三浦瑠麗さんとの対談が YouTube に上がるという、ね、
これはね、創発プラットフォームというですね、はい、財団がありまして、そこの客員主任研究員の三浦瑠麗さんが YouTube で、はい、チャンネルをスタートするということはね、YouTuber になれる、なられるんでしょうかね。でですね、そこで今回は第1回のゲストということで、うん、はい、新型コロナウイルス感染拡大との対策とその影響と評価みたいなことを、お話しします。まあどちらかというとね、はい、三浦瑠麗さんは、うんうん、経済を回せ派に近い方だと思うんですよね。多分ね、
はい、
で私はほら、はい、この番組では何度も申し上げて経済は回らない派なので、はい、ちょっとこうちょっとその2派で、対話してみようかなという。
ほー、まあ、三浦さんね、結構この試験の制限とかその辺の話とかも含めていろいろ論考されてますもんね。
だから、まあ、そのちょっとね、ゼロコロナ派の人たちとはさすがに話にならないので、はい、まあ、どちらかというと、この試験制限とかね、はい、そういうところに対しては警戒的であるけれども、
うん、
しかも経済について十分なこの手当てをしなければいけないという立場ではあるけれども、
はい、
微妙な違いがあるというところでですね、果たして対話がどうなっていますか。ぜひともお聞きください
と。いやー、ちょっと面白そうで、今日から3日にわたってアップされると、はい、こういうようなこと。
3部構成でやります、
ね、3部構成で、はい。ということで今日も8時までですが、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。 さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
2月8日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。最初のニュースこちらです。中国船が尖閣領海侵入、2日連続日本漁船に接近。中国海警局の船2隻が昨日沖縄県尖閣諸島周辺の領海に侵入し、日本の漁船に接近する動きを見せました。海警局の武器使用を認める海警法が1日に施行された後、中国当局の船が尖閣周辺の領海に侵入したのは一昨日に続いて2日連続となります。日本の漁船には5人が乗っていて、海保が巡視船を周辺に配備して安全を確保したということであります。この週末に動いてきたという感じですか、宮崎さん。
もう接続水域とか領海に対する侵入というのは完全定例化、ルーティン化しているという感じですよね。で、これは一体何をこう目的としてこういう侵入活動をするのかっていう、一つに背景にはね、おっしゃるように、
はい、
海警法というものができて、この法律というのは、例えば20条で、
はい、
外国の組織個人が我が国の管轄する海域や島に建てた建造物などで我が国が批准していないものは撤去命令、強制撤去を行う権利を有する。22条で海警機構は武器使用を含む一切の措置を講じて制止排除する権限を有すると書いてあるわけですよ、
はい、
武器使用を含むというところが、
はい、
ここが非常にこうくせ者というか問題の箇所で、要するにこれってもし尖閣に適用されるのであるとすれば、はい、この武器の使用ということが可能になる可能性が20条と22条ですね、
組み合わせて
組み合わせればということになるわけですよね。で、はっきり言ってこれは日本の実効支配というものを足元から揺るがす法律であって、
はい
はい、まさにこの、ここを狙い撃ちしてきたのではないかというふうに考えられるので、非常にこう今までとは次元の違う、ディメンションの違うところに立ち至っているというふうに考えるべきだと思いますね。
いや、その上この構造物も破壊できるって書いてありますよね。この辺っていうのは、今尖閣人住んでない状態ですけれども、
やっぱりポストがありますからね。
ポストがある。
そう、ポストがね、かつて団体がね、
はい、
設置したポストがあるんですよ。でそれを口実として
灯台のようなものがありますね、あそこね、
武力行使をするということ、それの撤去ということを口実として
名目として、
もう名目としてその武器使用をするということ可能性というのは考えられないわけではないと、それの前段階としてこうやって日常的に、はい、侵入を繰り返すことによって徐々にこの背踏みをしながら徐々に浸潤していくというようなですね、そういうこの作戦を取っているのではないかということが濃厚なので、何らかの対処を日本としてもしなきゃいけないと。
で今回、これ産経が結構詳しく出してますけれども、この漁船を守るために海保は8隻の船を出していたっていうような話も出てますが、これ海保にかかる負担っていうのはますますきつくなってくるということですかね。
いや、もう本当に大変だと思いますね。
相手の船も大きいし、
そうで向こうはほとんどこう準軍隊というか、はい、軍海軍に近いものですよね。
指揮命令系統は中央軍事委員会の傘下だから、もうこれ軍ですよ、ほとんど、ね、
そう私は準軍と言ったけれども、もう完全に軍です、海軍ですよね。それと海保で対応できるのかっていう問題もありますし、ちょっとこの 中国のね、
はい、
このこういう強引な海洋進出を警戒して、うん、英仏に加えてドイツなども、う
ん、はい、
アジア地域への艦船派遣というのを計画しているということなので、
そうですね、
まあ、国際的にもね、非常にここにおける中国の行動というのは、うん、注目されているというふうに見るべきだと思いますね、
うんうん。まずは尖閣周辺の情勢についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ミャンマーで数万人参加の抗議デモ。ミャンマーの最大都市ヤンゴンで昨日7日クーデターで実権を握った国軍に抗議する大規模デモが一昨日に続いて行われ、参加者は数万人に達し、僧侶による2007年のデモ以来の規模となりました。国軍が抗議の拡大を抑え込もうと情報統制を強化する中、デモは一段と勢いを増しております。デモ隊は拘束されたアウン・サン・スー・チー氏の解放を求めるプラカードや肖像を掲げ、独裁への抵抗の象徴である3本指を立てるポーズを取りながら街頭を行進したということです。先週の月曜に第一報が入ってから事態がずっと動き続けているという感じですが、宮崎さん、どうご覧になりますか？
そうですね、確かに事態はずっと動いてるんだけれども、まだまだこの打開の道は、
はい、
見出せないという、そういう感じだと思いますね。
国際社会が、まあ、非難を出したりとか国単位ではいろいろやっているというところですが、あんまり現地から情報が出てこないですからね。
そうですね、まあ、情報統制をかなりしてるんだと思いますけれども、確かにね、このデモがね、
はい、
非常数万人に達して、断固者数万人に対して大きなこのうねりのようなものを、軍政に対するうねりみたいなものは感じらさせるんだけれども、まあ、果たしてそれで、軍政が、
はい、
打破できるかっていうとですね、アウン・サン・スー・チーさんの復権が成り立ちうるかっていうと、
はい、
まあ、ちょっとそれもまだ予断を許さないなという感じがしますね。
まあ、今日あたり結構分析の記事なども出てますけれども、まあ、国軍とこのスー・チーさん率いる NLD という政党のこう対立みたいなところで、去年11月の選挙の結果を受けてというところが強調されてますね、この辺。
まあ、そうですね。ただね、対立というけれども、
はい、
それほどこう深い対立だったのかというか、例えば、まあ、はっきり言うと、アウン・サン・スー・チー政権は軍をちゃんとこう統制支配下に置けていたのかというと、
はい、
ちょっと疑問なところがあって、まあ、要するに、うまくこう飼いならそうとしていたんだけれども、
はい、
どうもこのそのように失敗して、結局もう再びこの軟禁されてしまったという、
はい、
そういう感じが印象が強いですね。ですから、まあ、2016年にね、スー・チー政権が誕生していて、はい、以来もう少しこうなんていうか強力な、リーダーシップで、軍を統制していくということが必要だったんだけれども、まあ、それに失敗したのではないかと。で、まあ、それは例えば憲法の内容がね、非常に問題があって、
はい、
国会議員のうちの国会議席のうちの4分の1が軍を確保しているとか、
はい、
軍部が政府に次ぐ主要ポストを独占を許していると といったですね、何かこう、まあ、そのなんとか軍と言うと折り合いをつけながらやっていこうとしたんだけれども、
はい、
結局軍旧来の勢力というものを解体し尽くすことができなかったというところに、だから本当は憲法改正というのが必要だったんだろうけれども、これが、
はい、
先ほど申し上げたように4分の1は軍人が支配していると、非常に大きな勢力で、政治のみならず経済も軍はMEHL っていうね、
はい、
ミャンマーエコノミックホールディングスっていうですね、まあ、一種の国軍が支配している、
はい、
こう経財閥ですよ、
財閥みたいなもん、ね、
財閥みたいなもん、これを何個支配しているので、
はい、
なかなかもう非常にこう構造的に難しい 状況な、経済まで軍が支配しているというのはなかなか難しくて、
はい、
ここでね日本のこう立場というのは非常に難しくなっていて、日本という国は実はあの政府系、つまりアンサンスーチー側にも、う
ん、はい、
国軍側にも、まあ、この人脈とか、コネクションとかがあるわけですよ、はい、で企業もそうで、例えば今言った、はい、あの MEHL に対して合弁企業を作ってる当地にね、
はい、
そういう企業っていうのはキリンホールディングスをはじめとしていっぱいあるわけね。
多分メーカーじゃなくて飲料メーカーが、
そうそうそう、これビールなんですけどね。
なるほど。
で政府系のアウンサンスーチ側のこの企業とも合弁とか協業を行っているところも結構あって、まあ、KDDI とか住友商事とか、主に通信ですけどね、
はい、
でまあ、純粋な民間企業っていうのも、との合弁というのもあって、これはイオンさんとか、
お
が何度か行っているという感じなんですけど、これだから3つに分かれていて、
はい、
まあ、一番今、困っているというか悩んでいるのは国軍系企業との合弁を進めてきた企業だろうと。でこれは要するに何で僕は困るかっていうと、まあ、政権ってあの奪取しちゃったんだが、むしろいいんじゃないかというふうに思われるかもしれないけど、バイデン政権が非常にこの軍政に対して強いこの怒りを持って対しているので、う
ん、はい、
ここが、ね、難しいところですね。
まあ、アメリカとしてはこのクーデターというものそのものをまず許すことは絶対できないというの
が、できないですね。
うん、
まあ、そうは私は正当だと思うんですけれども、
はい、
その上にこの経済制裁ということになってくると、
はい、
まあ、アメリカの出方次第によると、その国軍系のですね企業に出資していたり、
はい、
取引関係、濃厚な取引関係があったりするものに対してが制裁の対象になってしまうという懸念というのも出てくるわけですね。
これアメリカはそうやって制裁するかもしれないというところですが、日本は日本でのそのコネクションというか、かつての戦後賠償から始まってずっとこうつながりは続けてましたよね。80年代90年代にスーチーさんがそれこそ拘束された時代も裏ではいろいろやっていた。
そうなんですよ。ですからまあ、とりあえずその軍政をね、
はい、
軍政を段階的にこれ解除していくために、
うん、
でなんか両者をこう政府系と国軍系を両者を取り持つようなですね、
はい、
何かですねそういうことができないのかっていうような感じも、しなくもないんですけれども、まあ、そもそもね先ほど言ったように、
はい、
アンス三数地域政権下においても軍っていうのはそれなりに力をですね伸ばしていたわけだ なので、
はい、
再びこう穏当な形でですね、収めることができないのものかというふうなことも日本の立場としてはね考えざるを得ない、はい、というのはなぜかというと、これでですね日本と完全に切り離されてしまったら、
はい、
これはね中国のですね、まあ、この影響下に非常に強い影響下にこの置かれてしまうわけですね、
はい、
もうすでにミャンマーっていうのは、これ国際戦略上の要衝で中国とつなぐガス石油パイプラインとか鉄道とかができていますんで、
はい、
まあ、はっきり言ってこう中国からすると今がチャンスと。
そうですよね。インド洋への出口を求めるという意味では、
そう、
ここが格好の道になっていくわけですね。
とでもまあ経済発展を、特に国際的な経済発展を望むためには、
はい、
アメリカや日本のですね、力というものが必要というところで、私はここでミャンマーというのと関係が完全に消えてしまうというのは、
はい、
国際戦略上好ましくないと。日本は非常に難しい立場を、軍政には反対しながらも関係は続けるというですね、でなんとかこういい方向に持っていくというようなですね、
はい、
ように働きかけていくというですね、そういうことが必要になってくるという、まあ、外交力が必要なんだけど、果たして日本にそのほどの外交力が、はい、 あるのかっていう、あの外務省や政府や外務省の力が問われるところですね。
これそのどうなんですか、外務省だとかあるいは外務大臣だとかって、まあ、当然こういうことがあると注目されるところですけれども、もうそのおっしゃっていた民間のパイプとかも考えるとそれだけじゃ足らなくなってくるって感じですか。
うん、あのこれはあの全力を挙げてですね、官民民にあの協力してこの事態に当たらなければならないというふうに思いますね。
特使立てるとかそういうようなことも必要、
それもいいと思いますね。ただね、それをこうアメリカが許してくれるかどうかっていう問題が、アメリカが極めて強硬な、はい、路線に出た場合に表立って特使を立てるというようなことを、そういう独自外交が日本でできるかっていうことですね。
なるほど、パイプはあるけどそれを活かせるかどうかっていう別の外交力が今度試されるわけですね。
ということですね。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
では教えてニュースキーワードです。北方領土の日。北方領土の日の昨日7日、北海道根室市で島の返還を訴える住民大会が開かれました。新型コロナウイルスの影響で今年は大会の様子を元島民らにオンラインで配信する異例の形となりました。日露通行条約が調印されたのが1855年のこの2月7日であったからというところで、
そこで北方四島が日本の領土であるということが両国間で確認されたというわけですね。
さあ、まあ、北方領土の、ね、問題に関してあの前政権は何とか動かそうというようなことがあったやに報道されてましたけども、
北方領土問題を解決して、
はい、
もしくは解決のめどを、確かなめどをつけて、平和条約を結ぼうというのが前政権、安倍政権の第二次安倍政権の当初の目標だったんですけど、まあどれもちょっとうまくいかないと、
はい、
とんざということになりますね。
まあいろんなアプローチを変えてとか、あるいは先に島民の交流の方をこうちょっとまあ制限を緩めてやるような形にして、まあ墓参だとかっていうようなところから、まあいろんな手を打って感じでしたけれども、
まあでもその領土問題が残っている限りは平和条約なんていうのは望みえないですから、
はい、
あのまあこれは相手があることですからね、
はい、
あのなかなかうまくいかないと、こちらが妥協してばかりでもいけないわけですから、
はい、
何かこうプーチン氏のこの発言を見ていると、
はい、
まあ、とにかく平和条約の方を先行させようというような、このそういう口ぶりだったんだ、そういう興奮だったんだけれども、
はい、
それはありえないことなんで、まあ仕方がないですな。
まあこれね、領土問題が動くときっていうのはそのロシアあるいはソ連の政権がこうガタついたときなんじゃないかっていうような指摘もありますが、その辺プーチンさんはなんというかこう政敵を拘束したりなんかもしてますし、こう向かうところどうなんですかね、敵なしになっちゃってるんですかね。
まあね、あの揺らいではいると思うんですよ、やっぱりあのデモとか起こったりですね、
はい、
して揺らいではいるんだけれども、そのじゃあ政権自体がこうあの危機感を感じるほどの、あの脅威を感じるほどの、政権が覆されてしまうんじゃないかという脅威を感じるほどの状況ではないと、いうことですね。まあ、まあ経済的にも私は非常にこうまだ苦しい状況にあると思うんですけれど、
はい、
なかなかそのような外的な条件で領土問題で妥協しようという姿勢というのはないですね、今のところ。
まあ、そうすると日本としてもこう打つ手はこれ、まあ、菅政権としても限られるところになってきますよね。
うん、だからまあそのどんどんね、例えばこの国後島の沿岸で射撃訓練を行うと通告したいですね、はい、この北方領土での軍備拡張ということが、なんていうのかな、あの目に見える形で出てきているので、その姿勢というのが目に見える形で出てきているので、大変こう苦しい北方領土対ロシア関係という点では苦しい状況ですよね。
な
んだからこの例えばコロナ禍の状況が常態化してしまうと、
は
い、もうビザなし交流もやらなくていいんじゃないかというようなこと、あのそういうふうなことを言い出しかねないというようなあの見解もありますから。
そっか、今コロナだからこれ全て墓参もビザなし交流も中止になってるわけですもんね。
そうではもう このままやめてしまおうと、いうようなこと、特にビザなし交流に関してはやめてしまおうというようなことをですね、
はい、
言い出しかねないような状況で、まあ、むしろだから北方領土に関しては冷え込んでいると言ってもいいでしょうね。まあ、その中で、
はい、
ただそのじゃあ日本として、座してみて、あのこの状況をこの見てるわけにもいかないので、
はいはい、
なんとかですね、座視するわけにもいかないので、なんとか打開の道を探ってほしいとは思いますけどね。まあね、国民の運動も必要ですよ、これはやっぱり。
世論のこうやっぱり高まりみたいなものがないことには、
あの外交を後押しするのは、世論のやや高まりすぎるぐらいの高まりですから。でなんとかこの、はい、この世論を抑えるためには、この妥協が必要だというふうに相手方を説得するというのが外交の要諦でもありますから。
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。景気動向指数2ヶ月連続悪化。内閣府が先週金曜5日に発表した令和2年12月の景気動向指数は、景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて 1.2 ポイント下落の 87.8 となり、2ヶ月連続で悪化しました。新型コロナの感染急拡大を受けて、5月を底にした景気持ち直しの動きは足踏み状態が続き、基調判断は下げ止まりのまま4ヶ月連続で据え置いております。ということで、まあ、家計調査、特に消費の冷え込みというものが、まあ、浮き彫りにこれはなってきますね、当然ながらね。
私はね、経済は回らない派なので、
はいはい、
この経済は回らない派ってどういう意味かというと、コロナという新型コロナの不安というものが完全に除去されない限りは、
はい、
この景気に対する影響というものはずっと続くて、最大限でも7割までしか戻らない、
はい、
その不安がある限り、でこれをしかもね、これ例えば仮にですよ、
はい、
仮に今ワクチンがですね、完全に行き当たって収束したとしてもしばらく続くんです。ましてや収束しなかった場合には延々と続く、こういう状況が続くと、
はい、
時間が経てば経つほど悪化していくというふうに捉えるべき、こういうふうな捉え方をするのは経済は回らない派なわけですね。
はい、
で、まあ、この今回の景気動向指数というのも当然といえば当然で、まあ、自殺もね、自殺者数もかなり伸びてきておりますし、
はい、
2万1000人ぐらいの、約2万1000人ほどの、でこれはもうかつての3万人時代と、1年3万人時代というのを目指す勢いで、これから失業率や倒産件数や失業率というのがどう変化していくかによって、
はい、
これはまた自殺者数3万人時代というのが訪れるかもしれない。とりわけ今回はやっぱり 女性にの対するこう、まあ、貧困の女性化といいましょうか、女性に対するこの、圧力というものが非常に強くかかっている感じがします。はい、しかもね、これ自殺者っていうけど、単純に言うけど、この自殺自死をこう選んでしまった人たち の背景には、はい、自死をしてしまった人々の背景には死なずとも生活困窮 に立ち至っているような人たちが膨大に言うということを忘れてはならない、
はい、
ということでですね、私はこの非常にこう深刻な状況であるというふうに思うんですね。でこれをね、まあ、あとこの例えばこの DV とかね、児童虐待というのも、
はい、
これは経済とは直接関係しませんけれど、直接的には関係しないけれども、うん、やはり予想通り増えてきているということで、
はい、
うん、社会経済の状況というのはやっぱり非常にこう劣化している、
うん、
脆くなってきて脆弱化しているということを言わざるを得ないんです、はい、でですね、はい、これをこう終局的にこう終わらせるのは基本ワクチン接種が全国津田裏まで行き届いて、はい、65% にワクチンによるこの免疫獲得者が 65% になった時に初めてですね、
はい、
根源的な不安、この番組で申し上げた、いわゆるナイトの不確実性というものが除去されて、はい、やっと経済がその時点から回復に向かっていくと。
いや
ファイザーの、ね、はい、製品は、ワクチンは2月14日に
そうですね、はい、日本に届くと、
日本に届くということで、はい、まあ、どれくらい量が届くかは分からないんですけれども、とにかくそれを皮切りにですね、
はい、
医療従事者を皮切りにですね、一刻も早くワクチン接種を展開していかなければならないと。それが結局経済を回すためのですね、はい、最大の方策になるであろうというふうに思うんです、ね、で一ついいことは、
はい、
ポール・クルグマンがずっと私がこの見解を参考にしているポール・クルグマンがですね、
はい、
かつてはこ のコロナ禍における経済的影響というのは超長期停滞になってしまって、うん、深い長期停滞が長く続く可能性があるというふうに示唆していたんですが、
はい、
見解を変えましてですね、
ほうほう、
これ結構力強い、まあ、V 字回復に近いような力強い回復をアメリカ経済はするのではないかと言ってるんです。これは、ニューヨークタイムズのコラムで、
はい、
この多くの人が考えているよりもはるかに早く長く景気回復が続くと、
うん、
でこれは根拠としてはまずワクチンです。先ほども私も申し上げた、
はい、
ワクチンが全国に全米に普及して、すれば潜在需要が高まり、世帯貯蓄額の増加、技術の進歩、
はい、
バイデン支援の経済バイデン政権の経済政策を相まって雇用の増大につながるというふうに、で雇用から回復していくというそういう見方ですね。確かにアメリカもそうなんですけれども、はい、貯蓄額がですねこの間にですね非常に増えている。ですね、で日本もね、
はい、
家計の現預金がすごく増えてるでしょ。
今そのようですね。
これはコロナ禍でロックダウンとか緊急事態宣言で使おうと思っていたものは使えなかったので、お金をこの蓄えざるを得なくなった、これがですね、ワクチンの接種の広がりによって不安が取り除かれることで一気に需要に変わってですね、
はい、
消費として市場に出ていくと、市場に表面化するというようなことになればね、これは確かに V 字回復が、でも日本の場合には、
はい、
もう一つやっぱり政策の後押しが必要ということでですね、いよいよ消費減税の時がやってきまいりました、
は
い、
なるほど、ここへ来てなんですね。
ここへ来て消費減税 の時がやってまいりました。
経済を回す状況になった時に、
そうそう、
それまでは輸血をして潰れる会社のないように、失業が出ないようにっていうのはやらなきゃいけなかった。
そう、
うん、
つまり生命維持が中心になったんだけど、はい、これからは需要をいかにして拡大するか、とりわけ消費を拡大するかということで、
はい、
次元的にでもいいから、うんうんうん、私は消費税をとにかく減税すべきだというふうに思いますけどね。
そうすると春から夏ぐらいに大きな経済パッケージを作って、
ええ、
そこでやるっていうところですか。
果たしてそれが菅政権にできるのかと。
おー、ちょうどこれ 選挙の時期にも絡んできますね。
そうそれですよね。
総裁選の時期にも絡んできますね。
そうだからね、政治家としても十分にインセンティブがあると思うので、
そうですね、
なんとかですねこれをですねやっていただけると、クルーグマンが想定するような力強い回復ということがですね、はい、早期の力強い回復というのは可能なのかもしれないというふうに私は期待をしているんですけどね。
今日のスクープアップ、景気動向指数の話から足元の経済、さらに少しこう目線を遠くに向けてというところの話までいただきました。
My distinguished guests and my fellow Americans, thisIt's America's Day.
来賓の皆さん、そして国民の皆さん、今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube、番組は尊く脆いものだと改めて学びました。工事市場、これほど多くの難題に直面した時代はほとんどありません。これを克服するためには言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間、回数もすでに700回を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません。私たちはあなたたちに誓うでしょう、誓います。関東一都三県でラジオの地上波で参加した人々と、ポッドキャスト、そしてYouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します。皆さん、目下の課題に取り組むために協力が必要です。暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるために、すべての力を必要としています。国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田浩司の OK 浩司アップをいつも聞いていると答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。